っとそこまで。皆様いかがお過ごしでしょうか。カメレオンシンガーソングライターの荒牧亮でございます。この番組は、荒牧亮が自分の運転で日本全国各地、行くということで、その時に見てきたもの、食べてきたもの、出会ってきた人たち、そしてライブの模様とか感じたことをいろいろ話していこうという番組でございます。今週も1週間お付き合いください。というわけで、ただいま私はですね、昨日山形県でのライブを終えまして、今日は宮城県亘理町でちょっとした工場見学をしてきましてですね、それがお昼間だったので、ちょっと今から高速に乗って帰るとですね、要は、まあ結構な金額になってしまうということで、下道で4号線、国道4号線をぐぐーっと、ひたすら南に下っているというところでございます。眩しいぞ。そして約350キロぐらいね、あるんですけれども、残すところがあと184キロ。まあ、ルートはいろいろあるんですけれども、今選択しているルートだと、あと184キロというところに迫ってまいりました。4号線はですね、結構1車線になったり2車線になったりしてはいるんですけれども、結構走りやすいんじゃないかなと思いますが、まあすでに、まあ6時ぐらいにはね、もうかなり日も落ちて真っ暗になってしまっているので、景色をお伝えする感じではないんですけどね、ただいまね、那須高原を通り過ぎまして、黒磯も通り過ぎて、今大原、なんて読むんでしょうね、これはなんて読むのか分かんないんですけども、まあ、栃木県に入ってすぐぐらいのところ、ちょっと入ってきたかなっていうあたりですかね。大塚神殿の交差点です。いやー、もう栃木県といえば、まああまりこれ言う話じゃないんですけど一番長く付き合った彼が住んでいたところですかね。なんか前回もこんな話で、なんか私何言ってんだろうみたいな回になった気がするんですけれども、まあ那須といえばですね、天皇陛下のお休みになる場所、那須御所っていう言い方してたかな、ちょっと忘れちゃいましたけれども、よく平成天皇のね、皆様がですね、ちょっと休暇を取られるという場所に、この栃木県の那須のあたりだったと思うんですけどね、に、しばらく滞在しますみたいな、場所だったんじゃないかなと思うんですけれども、結構ね寒いんですよ、栃木の北の方って。東北道を通っていても、栃木の真ん中ら辺までは全然なんか雨降ってても、あ、余裕ですねっていう感じなんですけど、冬の那須高原のあたりですね、やっぱり那須のあたりからちょっとずつ雪が混じってきて、だんだん本降りになっていって、白川のあたりでは雪みたいなのが、通例ですかね。
およそ700メートル先、大原
間
南、
右方向、大原間って読むんだこれ。
那須塩原駅方面です。
まあここは私行かないんですけど、あ、那須塩原か、ここ、那須塩原まで来ました。もうちょっと、もうあと数インター分はちょっとこのまま国道4号に乗っていようかななんて思ってるんですけれどもね。まあ、それはもう全部高速代のあれですよ。12時過ぎないと東北道ね、安くならないんですよね。もう、ちょっとね、安くなってくれるとありがたいですね。そしたらもうちょっとユーザーも増えるような気がしますけども。 なんだっけ、そう、那須なんですけど、そう、雪がね、ちょうどみぞれぐらいになって雪になっていくってあたりなんですけど、今回東北に行くにあたってですね、まさにそんな感じのシチュエーションだったんですよ。
およそ300メートル、
どれぐらいから降り始めてたかな、
東北道那須塩原駅、
多分埼玉県のあたりからポツポツと降り始めてはいたんですよね。
右方向です。
これは無視していきます。降り始めていまして、で本当にこの那須塩原あたりからちょっとずつ、みぞれになっていって、
お、
今新幹線とクロスしていきます。新幹線の下を今、潜っていく感じですね、東北新幹線ね。で、ね、やっぱ白河あたりでちょっと雪がちらついて、でもなんか路面には全然降り積もらない感じでいましたね。ほんでどこまで降ってたかな、福島、まあ、郡山、そっか、郡山に着いて、で郡山でラジオ収録をしてから仙台のデート FM に出てっていうルートだったんですけど、その郡山でもガンガン降ってたんですけどね、やっぱ水っぽかったのかな。なんかね、普通東北に向かう時の雪って全然フロントガラスに全然雪がこう当たらない、避けていくぐらいサラサラの雪が降るんですけど、もうそんなこと全然なくて、今回はもう郡山に着いてからもべちゃべちゃと当たるような雪だったので、全然東北らしくない雪だなーなんて思っておりましたけれどもね。でもう翌日にはもう午前中には溶けちゃうんですよね、そういう雪って。だから結構やっぱ今年の冬はすごい暖かいですね。でその後の話もしますけど、山形の人たちも相当暖かいって言ってましたね。まあ自分的の、まあ私の感覚ですけど、私の感覚で言えば、ちょっとそのオーストラリアに襲っている熱波が、熱波というかまあ本当に地球全体が温まっちゃっていて、もう冬らしい冬っていうのが今年は地球全体にないんじゃないかななんて思うんですけど、でも去年だか一昨年だかはロシアで大寒波で、もう死者が出るみたいな話もしてたような気がしますし、まあちょっと本気で地球のことを考えていかないとと言いながら、一人で車を乗りまくっているので、排気ガスをまき散らしているので、もう私どうしたらいいんだろうっていう感じですけど、まあだから1年に走った距離分を1キロ1円と換算してどっかに寄付しようかななんて思ったりもねしてるんですけれども、でも1年で何万キロかな、2、3万キロ走るから、まあ結構な距離ですけど、まあ、それぐらい自分は地球汚してるんですよって考えれば、まあまあ安いもんって言っていいのか分かりませんけれどもね、ちょっとやっぱ考えなきゃいけないなと思いますね。このガソリン車をその廃車にしてハイブリッド買おうかななんて思ったんですけど、中古車でですね3倍ぐらいね値段が違うんですよね。そうだからちょっとね、自分の経済的にもそんなに余裕があるわけじゃないので、で何ですか、スペシャリスト、車のスペシャリストに聞いても、もうちょっと今のガソリン車乗ってていいんじゃないですかみたいなことも言われたんで、まあエンジン的にはやっぱトヨタ車はね強いらしいんでね、もうちょっとトヨタ車頼って、まあクラウドファンディングも、あれこれの放送配信の時にはもう終わってるのか、荒牧のね配信の時には自分のクラウドファンディングも終わってはいるんですけれども、ファンキストっていうバンドが今現在まさにクラウドファンディングをやっておりまして、で40万キロ 走ったハイエースを手放して、21年目を、車のオーナーにみんなになってもらって、
まもなく斜め右方向です。
斜め右方向です。どっち、あ、違う方行っちゃいそう。4号こっちも、こっち4号、あ、こっち4号だ。あ、じゃあいいのかな今完全に無視、ナビを無視して走ってるから合ってんのかな。でも国道4号バイパスはどっちだったんだろう。あ、こっちで合ってんのかな。バイパスに行きたいなんですよね。だからファンキストも、まあ、40万キロ、はい、多分ハイエース見る、一見ハイエースに見えるので、まあ、ハイエースにして新しいハイエース、新車を買ってそこにペイントして、みんなが車のオーナーなんですよみたいな感じで、クラウドファンディングねやってるんですけれども、まあ私のエンジン、そのシエンタのエンジンが何だったっけな、何と一緒って言ってたんだっけな。あ、違う、それ新車の場合か。アクアっていうトヨタ車あるじゃないですか。あれとそのハイブリッド車は同じエンジンが積んでいて側は一緒らしいんですよね。だから、まあ、ちょっと重さがある分アクアよりは燃費は落ちるらしいんですけど、ハイブリッドの性能としてはかなり高いということを言ってたんでね、まあ次買うとき改めて自分の経済状況と相談して決めようかなっていう感じですかね。誰かがプレゼントしてくれたら嬉しいしねえ、やっぱちょっと本当に車に頼りすぎているので、私もまあバイクも乗っちゃってるし、その分ちょっとどっかで還元しなきゃいけないよなっていうのはちょっと考えてるんですけどね。
およそ300メートル先、三島。
いやー、ファンキストのあの車のペイントとかめっちゃかっこいいよな。私もまた2年後とかにクラウドファンディングもしやらせてもらって、その車を買い替えますっていうのができたらいいよな。そしたらみんながオーナーになってもらってね、な、そうですね、あの皆さんにはカッティングシートをプレゼントみたいなのとかね。でもカッティングシートはその前にせっかくなんで販売をしたいしなとかも思ったり、難しいですよね。やっぱクラウドファンディングの一つの楽しみであるリターンを一人で考えるのが本当に難しくて、私の力じゃちょっと無理だって思ってたところに、手を差し伸べてくれたのがミューエボさんだったんで、そのファンキストもミューエボのクラウドファンディングを使って今やってたりしますからね。まあなんかいいよね、夢あるよね。みんなの、みんながオーナーの車を乗り回して全国に行くなんていいよね。でも本当ファンキストぐらいになだからこそできる企画かななんて思ったりしますけどね。だってリキッドルームとか満員にしちゃうぐらいですからね、エビスの。いいよな、私も100人規模のワンマンライブで全国各地回りますっていうことができたらいいのになと、やっぱ改めて思っちゃいますね。はい、そんな、私がこういうことしたできたらいいなっていうのを、2年連続で47都道府県をワンマンライブで回った、コラボをしてくれました鶴との、デュエットソングと言っていいでしょうかね、を今日はお聞きいただこうと思います。ソウルフルより道しるべフィーチャリング鶴。
仮面を忘れ笑う。
い、お聞きいただきましたのは荒牧亮フィーチャリング鶴ですかね、道しるべ。どっちにフィーチャリング鶴ってつけたらいいんでしょうか。秋野さんとのデュエットでございます。道しるべでございました。いや嬉しいですね本当に。今度の MV もね、この今の収録している時点では参加 OK かどうかがわからないので、ちょっとドキドキしているんですけれども、クラウドファンディングが終わった時にはもうわかってるんじゃないかな。なるべく早めに返事くださいみたいなこと言っているので多分大丈夫だと思うんですけれども、いやーそんなわけで今回のプチ東北ツアー、ミニ東北ツアーって言えばいいですかね。もう2カ所しかやってませんけど、北仙台ペニーレーンと、めっちゃ栄えてる、ここどこ？西三島。ここどこ？めっちゃ栄えてる。ナビをタッチ。すると、那須塩原市。
この先しばらく道なりです。
なんだっけそう、北仙台ペニーレーンと、山形市の山形、オリハント。エレキ酒場オリハントに、の2カ所だけではあったんですけれども、その前に、15日には、郡山でラジオの収録をして、それから夜にはデート FM、 デート FM で竹森正幸くんの、あちょっと待って忘れちゃった、デート FM の竹森正くんの、あ開けるラジオにね、出させてもらって。ほんで、16日は FM 青空で生放送。で、その後に打ち合わせ一本という感じで。だいぶ濃厚な、北仙台というか、その、東北の、何ですかね、なんかちょっと、メディアの、やっぱ出演とかってなると、すごく自分の中では、いつもと違ったことができているなぁ、なんていう感覚が、あったりするんですけれども、いやーやっぱデート FM ってすごいやっぱ反響が大きくて、帰りの車、そのね東北の方も特に宮城県の方は帰りの車とかでデート FM を聞かれるんですね。で FM 青空はその6時で生放送が終了するので、その後の時間帯にちょうど私は8時10分ぐらいから出させてもらったんですけど、はぁ、モスバーガーのドライブスルーがあるモスバーガーってちょっと高いけどやっぱ美味しいよねなんだっけ、そう、開けるラジオね、出させてもらったんですけれども、聞いてくださっている方が結構多かったみたいで、FM 青空にこう帰ってきた時に昨日聞きましたよとか、あとその FM 青空では開局1周年のプレゼント企画をちょっと私が、持ち込みまして、荒牧の CD3 名様、それから結果的に11枚になっちゃったんですけど、私がミスってコパンですね、同じ敷地内にあります、コパン渡り店での500円お食事券ですねを、プレゼントというのはどうですかみたいなことを、その、コパンのね、店長の森さん、森かなえさんが、あ、私もそれ賛同しますっていう風に言ってくれまして、おかげさまでたくさんの応募があったりしましてね、だから、すごくその、なんか、どういう人が聞いてるのかもわかんないし、そのクラブ青空会員カードっていうのが、FM 青空では企画してやっているんですけれども、加盟店になっていただいているところでは、数パーセントオフとか何百円引きとかいうことをやっていらっしゃいまして。で、まあ私はその、本当に東京から来ている身でもありますし、なかなかその、なんか渡り町を満喫するっていう時間もまだまだ設けられていないんで、来月はねちょっと一日渡り町を散策する時間がありそうなんですけど、そんなこともあったりするので、この私も一応クラブ青空会員カードを持ってるんですけど500何番台だったかな、結構1年ぐらい前に加入しましたんで、今度はそれを使って自分が食事に行く番かななんて思ったりもしてますけどね、そんなことをやってるんですけども、 まあすごくその誰が聞いてるか、ラジオってその反響がないとわからないというか、やっぱラジオって何かしながら聞いてることが多いじゃないですか。今このポッドキャストもどっかに行く途中で聞いてくれてたりとか、あとそうですね、ポッドキャストはまあいつでも聞けるからあれですけど、私の FM 青空でやっている番組は生放送なので、まあ録音して後から聞いてくださっている方もいるんだと思うんですけど、まあリアルタイムでメールを送ってもらえる、その聞いてる人のうちの数パーセントって思っていて、まあ、手を離せた隙にこうビビってこうメールを送るとかね、あとそのだいたい12時か1時ぐらいに今日のトークテーマはこれですよみたいなのから、その事前にメールを送ってくれたりねとかしてくると思うんですけれども、ラーメン屋さん本当にやっぱ多いですね。なのでなかなかその反響っていうのが感じにくいところではあるんですけれども、日々その FM 青空の皆さんは、まあ、スポンサーの獲得とか加盟店になってくださいとかっていう営業にね日々走り回っていたりもしますし、これを怠ってしまうとやっぱり、あ、ごめんなさい今月いっぱいでとか今期いっぱいでとかっていうのを簡単に怒ってしまうことなので、やっぱりちょっとずつね広げていきたいっていうところがありますから、日々走り回っています。でそんな中で、ちょっとまだね、どういう決断を下してくれるかはわからないんですけれども、渡りに工場がある縫製工場なんですけどにを、その西垣さんっていう方がね繋いでくださったりとかしていまして、そこの人たちとこうちょっと打ち合わせをしてきたんですけれどもね、なんかうまくいけばスポンサーになってもらえるし、私もなんか月に1回その工場に顔を出させてもらって、でなんかパーティーとか開くときには歌わせてもらいに行ったりとかねできたらいいですよね。ねえ、なんか夢広がりますよね。そしたらちょっとずつこう渡りの人たちにちょっとずつでも認知していただいて、で FM 青空を多くの人に聞いてもらって、で FM 青空主催のイベントとかがあって、でそれが荒浜ロックに還元できたりとかしてってなってったらすごい素敵だなぁなんて思うんですよね。コミュニティ FM ってそんなにやっぱり、聴収率っていうのはいいわけではないので、やっぱちょっとその努力がやっぱ必要ですからね。地域のお店に入ったら必ずかかってるラジオ、それが FM 青空ですみたいな感じになれたら最高ですけど、やっぱり有線を選択する人が多いでしょうしね。有線だったり、あとは何かな、あと CD 流してたりね。まあなんか荒牧もちょっと渡りの人たちを元気にする、まあ元気にするっていうほどでもないのかもしれないけど、1ヶ月に1回の楽しみになってもらえたら嬉しいなって思いますよね。まあ私の話すテンションってね、もうなんか一人喋りしてる今とは違いますからね、 FM 青空はね。まあ今でも十分高いんですけど、一人の割にはなんですけど、やっぱこう吉田圭さんっていう局長がねこう見守ってもらってる中で喋ってるので、やっぱちょっとねそれもまた違うなって思ったり、生演奏があったりもしますから、また来月の放送も楽しみですけどね。こうやって帰り道とか行き道とかに、そういうことを振り返りながら喋ってるポッドキャストっていうのもまた面白いかななんて思ったりもしてますんで、大田原御所かな、大田原、また話が頭に戻す、大田原かな、なんかどっかなんだよな、栃木の北の方の、でもどこだか忘れちゃったな、なってね思ってたりしますので、今回は本当にかなり充実した、2回のライブではありましたけれども、ライブのない日々がすごく充実した東北遠征だったななんて思います。まあ毎月どっちにしても行きますんで、またちょっとずつね何か話が広げられたらいいななんて思います。見守っていてくださいね。では、もう一曲聴いていただこうかなと思うんですけれども、 やっぱりソウル降るからちょっとしばらくはねかけていきましょうね。でも何も考えないで始めちゃったいやーどうしよっかな。あーそうですね、でも前向きな曲にしましょうか。皆様は聞いていただけたんでしょう。今日は鶴特集みたいになっちゃいますけれども、私あの直前告知を、ま、時間間違えて告知してしまいましてですねあーやってもうたーって感じだったんですけれども、聞いていただこうと思います。荒牧亮ソウルフル12曲目の It's Showtime お聴きください。どうぞ。急遽決めていただきました。1月6日からその告知はスタートしていたんですけれども、年末ぐらいにねタイアップ決まりましたよっていう話を実はいただいておりまして、そこからすぐに、山形県に行くっていうのを決めて、まあもう一つの決め手はやっぱり雪が少ないことですよね。やっぱね山形道がね両脇すごい毎年雪まみれで、その走行する路面ももうなんていうのかな、路面見えないんですよ、真っ白で、その上をまあ除雪車が踏み固めていく感じなんで、あれでも路面見えてたかな、ちょっと記憶が曖昧になってきちゃいましたけど、もう二度と冬に行くかって思ってたんで超怖くて、だって同じような時期に行ったあれは2年前、3年前、なんてもう 車線全部何センチも埋まってたし、車線も見えなかったし、なんだ停止線も見えなかったし、雪国初心者からしたらもう超怖くて、あやべオイル交換しないと、もうね本当に怖かったんですよ。だからしそれ新庄に行ったんですけど、新庄に行くの本当怖かったな、もう忘れられないあの景色ぐらい怖かったんですけど、今年はもう新庄の写真をねちょっとどうですか雪って言って送ってもらったらですね、全然ないよみたいな、路面見えてるよって言ってたんで、ほんじゃあ行きますかって言って行くことにしました。そしたら本当に山形市内は余計に少ない方だと思うんですけど、 道中もですね、どこら辺かな、笹谷街道だから笹谷インターのあたりかな、もうね本当に雪がねチロチロと積もってるのが残ってて見えるだけだから、全積もってるじゃないですよね、本当残ってるって感じで、しかも今の1月の終わりぐらいが一番寒くなる時期らしいんですけど、もう最高気温でマイナスにしかならないらしいんですよ。これは山形で対バンした阿部愛子さんが言ってたので間違いないと思うんですけど、なのに私が行った時で5度とかっていうね気温計見て、うわーなんだこりゃーみたいに思って、あ、また雨降ってきたかな、もう本当にびっくりしちゃった。だってマイナスの気温計のその表示を見たのが今年が初めてだったんですけどね、それでもマイナス3度かな、マイナス3度ぐらいだったかな、それも結局仙台から山形に行く道中のマイナス3度で、やっぱその多分笹谷インターあたりだったと思うんですけど、今もこの帰り道で、あ、ブックオフ見つけちゃった、よろーっと なので今から寄ります。閉店時間まであと30分、よし行くぞ。そうなんですよ、だから今帰った、どこ入り口、ここか、あ、ここはお売りくださる方専用だって、まだ空いてるよね。まあそうなんですよ、だから全然雪少ないし、今帰り道もマイナス1度が最低気温だったんで、やっぱよっぽどあったかいんだななんて思ったんですけどね。でもありがとうございますって思ったのはですね、ちゃんと東北の洗礼を今回も受けました。もう天気も良かったし、あ、東北行ってもやっと私報われるやっと何事もないと思ったらですね、ちゃんと山形からの帰り、まあライブ終わってドア開けたら一面真っ白みたいなのがあったんで、あー、やっぱこうでなくっちゃ東北って思ったんですけど、まあやっぱりちょっと怖かったですよ、帰り道はちょっとねうっすら積もってたんで、まあだからいい天気に越したことはないんですけど、まあちょっとこの先の山形県のちょっと、まあ雪の下でしか育たないようなすごく甘くなるようなキャベツとか、いろんな雪菜とかっていうものがね本当に、生育しないわけなので、ちょっと大変そうだななんて思ったりもしますけれども、なんかできることをね考えていかなきゃいけないですね。というわけでエンディングに参りたいと思います。時間足りるかな、全然足りる今の、あ、電気消えちゃった、じゃあもう閉店だというわけで帰りまーすなんだべ、そっか9時までだったのかな、残念、そっか、まあそうですよね、12時とか10時とかまでやってるのは都心だけですよね、残念でした。そんなわけで再出発しましたけれども、ちゃんとやってる私、なんか結構ね感覚で喋ってるんですよ、そのタイムウォッチ、何タイム、うん、何タイムウォッチ、ウォッチなんだっけ、ストップウォッチ、ストップウォッチをこう握りしめてやってるわけじゃないので、アラームもつけてないので、一体私は何分喋って、全然時計も見ないでね始めちゃうので、あ、ここ安いじゃん、宇佐美のセルフ、いやーガソリンもねイランがどうのこうので高くなっちゃうし、なんか真面目な話ついついしちゃうんですけどね、でも本当にはー生きていけなくなっちゃうのも困っちゃうし、まあ山形では面白い話になりましたよ。もし昆虫しか食べられなくなっちゃうような、地球環境になったらどうしますかと、死にますかとじゃあどうやって死にますかと、多分その頃になったら車もないからきっと練炭もダメでしょうと、排気ガスもダメでしょうと、その車自体がないから、じゃあ投資がいいんじゃないか、いやでも温暖化進みすぎて投資できるような環境ないですよと、きっと電気使いすぎて冷凍庫とか冷蔵庫とかでもダメですよと、まあ縁起でもない話をしているんですけれども、で体 死ぬのも簡単じゃないねっていう、まあ、だから一番その楽に死ねる方法みたいなのを探そうと思うと、やっぱりその切羽詰まった環境では難しいね。だからその干ばつとかの地域の人たちは、あの死ぬよりも生きる方法をやっぱりいっぱいいっぱい考えて生活をしているんだなと、なんか その時はなんか笑い話にはしてたけど、今改めてこうやって反省して喋ってると、ああ本当だよなーなんて思っちゃいますよね。すごい、だから死ぬことってすごく本当は難しいんだけど、まあ日本では自殺をしている人たちがすごい多くて、やっと今年2万人割れたのかな、あ去年か、割れたみたいなニュースになってましたけどね。もうそろそろ乗ろうかな、高速。ちょっと、あ、でもこれからバイパスが面白くなってくるんだっけな。どうなんだっけな。矢板インターがね、もうすぐそこにあるんですけど。どうしよっかな。4号行っちゃう ?4 号行っちゃうか。どうせだから。もうあとちょっとね。まあそんなこと。まあ不謹慎と思わずに、それもなんか考えるきっかけに、なんか面白がってでもいいか、まあ、死をあんまり面白がっちゃダメですけど、真剣にいろんなことを考えるものの一つ、まあちょっと真面目な話になっちゃって申し訳ないんですけどね、最近のその情勢とかを見てるともう大丈夫かなって思って、もうちょっとやっぱりいろんなことに目を向けていっぱい考えるっていうことをしていて、でさらに答えが出たら行動できたらいいよなって思ったり、ついついしちゃうんですよね。だからこのマニアックなポッドキャストを聞いてくださってる皆さんとはね、なんか一緒に考えていけたらいいななんて思ったりもしてますので、ぜひメールをお待ちしております。あ、いい流れお待ちしておりますよ。メールアドレスはradio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com、普通のお便り、普通お便とか、あと皆様のお住まいの地域の情報とか、あとこのラジオをね聞いての、ラジオじゃないや、ポッドキャストを聞いての感想とかもいろいろお待ちしておりますので、ぜひお送りください。よろしくお願いします。皆様のお便りは全部目を通しておりまして、送ってきた、来ていただいた方のお名前は読み上げようと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。およそ 700m 先、これも無視していきますか。いっちゃいっちゃい、どうせ12時より前に出ると待たなきゃいけないし、だったら進んでいこうぜベイベー。そして荒牧寮で検索してください。荒牧寮の荒は、草冠の荒いに牧場の牧、カタカナで寮です。ホームページ、SNS、各 SNS ですね、いっぱい出てきます。ぜひ探してみてください。メインはツイッターで動かしておりますので、 Facebook もね申請されている方はぜひできたら、ツイッターの方をフォローしていただけますと大変嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。そして、まあ、2月はですね、東北にまた行くんですけれども、2月3月にはとっても大切なツーマンライブが仙台、東京、大阪にてございます。仙台は2月23日仙台泉中央カフェ BB、 そして、3月15日は東京は、初代アーティストラウンジ、ここは初めて行くところですね。そして大阪は3月29日日曜日、場所は心斎橋よかにせで、石巻出身の久美さんという方と一緒に、ツーマンライブを行いますので、ぜひともお越しくださいませ。ちょっとねご予約が今のところちょっとまだまだお席が余ってますよという感じですので、ぜひ皆さん最高の時間をお届けするのはもうご存知だと思いますので、ぜひその最高の時間を一緒に過ごしていただけたらとっても嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。というわけで、喋りながらでも、距離はだんだんと縮まっております。残すところあと155キロとなりました。また来週の配信をお楽しみください。 お相手は荒牧陽でした。カメレオンシンガーソングライターでございました。ではちょっとそこまで行ってきます。お聞きいただきありがとうございました。またね。果たして青く輝く